まあじゃあ軽くアフターショー。
おまけというか本編というか。
そうですね。
どの辺ですか？
そうですね。これもう話しちゃったですけど、まあ、今はドラクエ10に尽きるんでですね。良いですよ、ドラクエ10は。
あ、そうですか。
はい。
これはだからスイッチ？
スイッチと Windows とプレステ4と何でもできますよ。
僕ね、今はスイッチをメインでやってますかね。その、自分のデスクに、据え置きのテレビにつなぐやつを買ったんでね、スイッチの。
うんうん、
で、メインのテレビにも、僕のテレビにも両方つなげるようにしていて、やってます、
うん。
で、プレステ4はメインのテレビ、リビングのテレビにつながっていて、もうここ半年ぐらい、そもそも起動していない状態ですかね。
それですと、その、ちょうど iOS でリモートプレイできるようになりましたよ。
そうなんですよ。
プレステ4。
ねえ。でも、iPhone、例えば iPhone だったら、画面上にコントローラーがつく感じですよね。
iPhone だとどうかですけど、デュアルショックを Bluetooth でつなげるのかな？つなげ
る。あ、それね。
ええ。
つなげるけど、リモートプレイには使えないって書いてありました。
おお。おお、そうなんですか。
iPad も多分同じだと思います。
家庭の中だったら無理やりプレステ4につなげてしまうとか、動くのかな？
レイテンシーがすごいことになるけどね。
まあまあ。
まあいいのか。要は、それ、つまり他人がプレイしてんのを見てる状態にするってことでしょ？自分がプレイしてんだけど。
うん、うん、そういう感じですね。そうそうそう。ええ。
まあできなくないですね。
うん、どうですかね。で、Windows とかもそのデュアルショックをつなげるんで、ドラクエ10 Windows やるときはデュアルショックでやってますね。
ああ、その、PC 用のゲームコントローラーとして使っているってこと。
ああ、そういうことです。うん。
うんうん、
ただ、ボタンマッピングがバラバラなんで、マッピングをチクチク一個一個直してとか、めんどくさかったですけど。
うん。僕は MacBook、Mac のリモートプレイで PS4 はやったことあります。
ああ、できますね、それも。
できます。ただ PS4 Pro じゃないと、720p までしかできなくて、
うん。
っていう問題と、あとさっき今言ってた、その、一つのデュアルショックを本体にペアリングしながら Mac につなぐと、なんかわけわかんないことになり。
ああ、そうですね。うん、なりますね。
なんか本体の方に起動された瞬間にリモートプレイが終了されちゃいますね、勝手に。
ほうほうほうほう。
だから、あんま使えなかったかな。
っていうんで、ドラクエはやってんでしたっけ、ミヤンは。
ドラクエは、11はやりましたよ。でも10はやってないです。
ああ。11より前の、例えば9とか8とか7とか6とか。
はいはい。確か7は PS2 だった気がしますが、それはやりましたね。
うん
うん。8、9はやってないです。
うんうん。
8とか9とかって DS じゃなかったですか？ Nintendo DS。
DS っすね。
うん。
星空の守り人、DS だった気がしますね。
ね。
うん。
1から6まではやってますよ。5か。
うん。じゃあもう、十分、ドラクエ10レディー。
そっか。うん。
いや、なかなか良かったですよ。おすすめですね。そのバージョン1とかは、ふふんという感じの、まあなんか、短いシナリオが続いて、そのシナリオもまあ、ふふんだったんですけど、バージョン2はすごくいいんでですね、おすすめですね。
そうですか。
うん。だいたいここまで150時間かな。200時間かな、それくらいなんで、それだけ投資する価値はあると思います。なんか、という。
時間の投資がすごいですよね。
そうなんですよね。MMO はそこがあれですね。
最近は、あれやってます。テトリス99。
ほうほう。
これはね、任天堂スイッチの、なんか月額サブスクリプションのサービスありますよね。
うんうん。
昔のファミコンのゲームができるのと、あと、セーブデータのクラウドシンクができるやつ。
うん、
それについてくるフリーゲームなのかな、多分。
おー。
うん。で、なんか、普通にテトリスするんですけど、99人で同時プレイするっていう。
あー、YouTube とかに動画上がってた気が。
うん。
面白いっすか？
まあまあ、面白いっすよ。なんか、ルールがいまいちよくわかんないんですけど、多分99人で2の人に対して邪魔ができる。その、例えば4列崩しとかしたら、妨害が入りますけど、
う
それをその99、残りの98人がプレイしてるのが画面上に出るんで、こう選んで、その人を攻撃するみたいな感じかな。
なるほど、なるほど。死にそうな人にダメ押しするとか。
そうですね、多分ね。
ほうほう。
で、自分が標的にされてるとなんかすごいいっぱいビームが飛んできて、今狙われてますよ、みたいな感じになりますけどね。
うんうん、楽しそうですね。
まあ、1プレイすぐ終わるし、まあ、テトリス得意な人だったら楽しめると思いますけどね。
うんうんうん。
うん、僕今レベルいくつだったかな？なんか4とか5とか、なんかすっごい高いとこまでレベルがあるんで、なかなか上がっていかないんですけど。
うん。
最初のうちは簡単に1位とかになれて、まあ1位はないか。まあトップ5とかには結構なれて、トップ1にも何回かなりましたけど、
うんうん、
まあすぐレベルが上がっていくとめちゃくちゃ強い人が出てくるんでね。
うんうん。
あの難しいですけど。
おー。
うん。あの、サブスクリプション入ってますか？
スイッチのは入ってないですね。この間から有料になったんですよね。300円。
そう、今月額300円。うん。
うんうん、あ、でも入ってるか。入ってるわ。ですね。スマブラをやるために入っていたような気がしますね。
そう、オンラインプレイなんか、スマブラとか、スプラトゥーンとかやるのにも必要だし、
うん。
あと入るとなんかファミコンのゲームが毎月増えていて、
うんうん。
今月はファイアーエンブレムが入ってるんで。
おー、いいですね。
うん。
それは確かにお得な。そのバトルロイヤル系はいろいろ流行っていて、今一番勢いがあるのがエーペックスレジェンドですね。
うん。
これはエレクトロニックアーツから出てる、バトルロイヤル系、100人対戦して生き残る系ですね。
うん。
で、これこの間まではフォートナイトがむちゃくちゃ流行っていて、フォートナイト帝国ずっと続くのかと思いきやですね、エイペックスレジェンドにサクッと勢いが、モーメンタムが移って、なんか、これはこれで恐ろしい感ありますね。
普通はどの辺が違うんですかね？
ですね、フォートナイトはサードパーソンビューなんですね。ちょっと主人公キャラの後ろにカメラがあると。で、エイペックスの方は FPS で、その自分のキャラクター視点からそのプレイするっていう、まあそこがゲーム性としては一番違うのと、まああとはアートの味付けが違って、フォートナイトは結構ポップな感じなんですけど、エイペックスの方は SF でですね、
うん、
かっちょいいと。
世界観はちょっと違いますよね。
うんうん、そうですね。で、音楽もエイペックスかっちょいいというですね、かっちょよさから言えばエイペックスですね。
なんか EA の別のゲームと世界線が同じみたいな記事をどっかで読んだけどな。
なんでしょうね。
なんだっけ、タイタンフォール？
ああ、ええええ、
はい。
Xbox 向けのロボット格闘ゲー。
うん。だったかな。
ほんとだ。Apex Legends タイタンフォールユニバース。おぉ。
みたいですよ。
なるほど、なるほど。
まあでも、PUBG から、フォートナイトで、そして Apex Legends っていう。
うんうん。
まあ人がいっぱいプレイするところにみんな行くからね。
まあそうですね。で、友達がプレイするとこに行くというですね。
うん。
なんというか、そのコミュニティのスイッチ加減が、すごいなという感じがします。
なんかネットフリックスが今一番のライバルは HBO じゃなくてフォートナイトだって言ってましたけど。
ほうほうほう。
要はその人が集まって食べる場所みたいになってるってことですよね。こういうバトルロワイヤルゲームが。うん。
そうなんですよね。コミュニティベースになっていると。それ確かピーター・ムーアとかが言ったんじゃなかったかな。ピーター・ムーアってですね、元セガアメリカの VP で、その後 Xbox に行ってですね。で、その人が言った話だと思うんですけども、新聞の連載漫画のダメ親父に似てるんでですね、歩くダメ親父というですね、不名誉な肌を勝手につけてるんですけど、まあそれは置いといてですね。そうなんですね。その時間を共有するっていう意味で、ネットフリックスもそうですし、ソーシャルゲームもそうですし、ドラクエ10もそうですし、なかなか人生有限感ありますからね。
うん、まあこれも Apex Legend もあれでしょ？無料なんですよね。
そうなんです。はい。クライアント自体はフリートゥープレイで、で、どこで課金するかっていうと、その、シーズンパスですね。 四半期に一度1500円くらいですかね。で払うとレベル上げが楽になったり、特殊スキンが来たりとかですね。
うん。
で、ポイントとしては、それ、シーズンパスあってもゲーム性は変わんないんですね。払ってる人と払ってない人とは、ゲーム的には差別化要素がないんで。で、じゃあ何がいいかっていうと、スペシャルスキンで、ああ、この人は初心者だなとか、そういう、その、なんて言うんでしょう。マウンティングができるとか。
うん。
まあ、その辺の違いにお金を払うとからしいですね。
なるほど。
うん。面白いです。
うん。
で、あとそうですね、ドラクエ10つながりだと、ゆうべお楽しみでしたねっていうですね、漫画原作のドラマがあって、ドラマは全6話で、で、TBS とかでやってたんですかね。
うん。
これ何かっていうと、ドラクエ10のプレイヤー同士で、男同士だと思ってルームシェアすることになったら、実は本田翼だったというですね、こんなことあるわけないだろうっていうですね。このゲーマーの妄想的なドラマなんですけど、これが面白いですね。
へぇ。
ラブコメです。はい。
これどっかで見れるんですか？オンラインで。
ですね、Unext 独占なんですよ。
またマイナーなところで。
そうなんです。なんで僕仕方ないんで Unext に今入ってですね。
そう。
1ヶ月無料期間があるんで。
ああ。
来月の今月の13日まで無料なんで、その間に見ようと思ってます。
これ MBS って書いてあるけど、まあ、東京 TBS でもやってたのかな多分。
まあ、ちょっと TBS じゃなかったかもですね。
あ、TBS ですね。まあ、MBS っていうのが大阪の、毎日放送で。
ああ。
そこが制作して全国ネットで多分。
なるほど。
やってたって感じだと思います。
MBS、TBS ってありますね。うん。
うんうん。
いや、本田翼良かったですね。
ああ、本田翼はゲーマーなんですよね。
ああ、そうらしいですね。
本田のバイクっていう YouTube チャンネルがあって。
ほうほう。
たまにゲーム配信してるらしい。
おお。で、ドラクエ10も結構やってるってですね。ワンチャンで出会いがあるかも、というですね
。いいですね。
いいですよね。夢が広がりますね。
うん。
はい。
ネットフリックスでファイナルファンタジー11か何かの、
ありましたね。光の勇者たち？
光の勇者たちをモチーフにした、光のお父さんっていうドラマがありましたけど。あれ、大杉蓮がお父さん役でやってましたね。うん。
あれも面白かったですね。
うん。
まあ、系統としてあると似た感じですね。
うん。MMORPG のリアルを描いた作品ってことかな。
うん、そうですね。そしてラブコメであるというですね。はい。で、漫画原作もあって、漫画原作はまだ完結してないんですけども、
うん、
そちらもなかなかいい感じでした。話的には何でしょうね。まあ、慣れ初めから、その結婚するくらいの話まで行くんで、連載ガンガンですけど、年齢層的にはちょっと高い感じがしますね。あ、ヤングガンガンですね。ヤングでしたね。
ヤングガンガン。
はい。
実はベースってことではない。
実はではないんじゃないですかね。実はだったら嬉しいですけどね。いや、わからんです。
光のお父さんの方は確か実はベースだった気がします。
お、
誰かがブログにそれをアップしてて、それを、漫画化実写化ってなった気がするんで。うん。
なるほど。で、そのドラッグ10がゲームオブスローンズに寄せてきたということで、ゲームオブスローンズのトレーラーですね。
ああ。ファイナルシーズン、
僕
は見てないんでね、いまいちですけど。
あ、見てないですか。じゃあアマゾンプライムで見れます？ US だと
ありますね。うん、 HBO が見れたり見れなかったりですよね、多分ね。
じゃあまずシーズン1からぜひ
どんだけ時間かかるのかわかんないけど、うちの奥さんは確か見てました。
あはは。
うん
うん。まあ一言で言うと、ハードすぎるドラクエなんで、ぜひ
。今年でもついに完結するわけでしょ？
そうですね。4月14日からそのファイナルシーズンが公開ということで。
いいですね。
これでも全部終わるまでにまた半年とか1年かかるんでしょうね。
うん。
HBO ですと。
なんか HBO と Netflix が最近こう、 バトってて、
うんうん、
HBO のトップの人がなんかネットフリックスっていうのはブランドがないみたいな、ネットフリックスっていうのはみんなのためのサービスをしていて HBO みたいに尖ったことをしていないみたいなことを発言したんだけど、
うん、
でもネットフリックスはどう考えてもブランドだよねっていう感じで、
うんうん、
なんかちょっとプチ炎上してますね。
あー、まあその辺そうですよね。さやーってネットフリックスが大きくなりすぎて、
そう、
なんでしょう、ネットフリックスの映画をオスカーに出さない方がいいんじゃないかとかってスピルバーグが発言してるとか、そういう話もありますね。
これ結局前回の時も話しましたけど、確かね、ローマの話をしたんですよね。
オスカーの、外国映画賞を取りましたかね。
取りましたよね。
うんうん。
最優秀は取らなかったけども、ローマは受賞して、で、普通であればオンラインストリーミングの映画っていうのは、権利なくてエミー賞の方なんですけど、
うんうん、
ローマの場合は、多分3週間とか映画館で上映して、
そうなんですよね、はい。
その後ストリーム、ネットフリックスで全世界に配信しつつ、でもその間もインディーの映画館で結構いろんなところで上映してたんですよね。
うんうん。なんでまあオスカーの規定をハックしてるといえばハックしてるはいますけども、
そう、なんかそのそれに反対してる人たちの意見としては、ネットフリックスは金持ちすぎるっていう、
うんうん、
予算の書き方が尋常じゃないから、普通のハリウッド級の対策とも張り合えるぐらいの規模を持ってるんで、なんかインディーのその映画とかはネットフリックスに勝とうと思ったらもう勝ち目がないみたいなことも言ってるし、
うんうん、
まああとさっきのそのハックですよね。
うん。
でも別になんか一週間しか上映してないかったからといって、ね、その別にネットフリックスじゃなくても一週間しか上映してない映画でも権利はまああるっちゃあるんで。
まあその通りです
し。クスだからダメっていうのはなんか違う気もしますけどね。
うん。まあ何より映画としては素晴らしいんでですね。
うん。
まあ、難しいですね。ローマで50億円使って、で、オスカー取ったのがグリーンブックなんですけど、うん、これ5億円で取ったのか。5億円は安いですね。安いというか。
そうですよね。
うん。
グリーンブック僕見てないですけど、まあ結構これも炎上っていうか盛り上がってますよね。
うん。僕も見てなくて、来週 GDC 行くんですけど、その飛行機の中で見ようと思って撮ってあります。炎上してます？
あ、なんか、僕もその見てないので、読んで、記事で読んだ程度ですけど、
うん、
まあ出てくる、その、キャラクターがすごいステレオタイ、ティピカルな感じで。
白人は白人らしく、黒人は黒人らしく。
そうですね。いや、結局、すごい、差別主義的な人間が出てくるんだけど、だんだん構成していい人になって終わるみたいな、
うんうん、
なんかそんな感じらしい。
ほうほう。
なんかそれに対してなんかなんだこの美化してるストーリーはみたいな感じで結構も盛り上がってるんじゃないですか。
おお。まあじゃあちょっと見てみますね。見た系で言うとボヘミアンラブソディ見ましたね。
うん。
見ました？
見てないですけど。
ああ、すごく良かったですね。
まあ、アカデミー賞取ってましたよね。
うんうん。
うん。
音響かな。まあ、いろいろ取ってましたね。
うん。
これもう中盤からこう、涙が止まらずにですね、号泣し続けるという展開ですごく良かったです。
日本ですごく盛り上がってた印象があります。
ああ。
多分、本国よりもアメリカよりもどこよりも日本で盛り上がってたような気がします。
うんうん。
僕のソーシャルメディア観測範囲内だとね。
なんか日本のカラオケで妙にクイーンが流れてるとかそういう統計もあるらしいですからね。クイーン好きなのかな。はい。
日本人多分音楽系のそういうドキュメンタリーとかすごい好きなイメージ。
ああ。
うん。
なるほどですね。
いいことだと思いますけどね。
はいはい。
うん。
まあ、映画の主題としてはマイノリティの苦悩という一言に尽きるんでですね。
うん。
マイノリティの人にはぜひ見てもらいたいですね。
そっか。
はい。
まあもうすぐ iTunes とか来るというか来てるのかな、もう。
うん。
なんで見てみたいですけどね。
はい。ぜひぜひ。
まあ飛行機でもまた見れるでしょ、これもね。
まあ飛行機でも見れますし。まあおすすめとしてはやっぱ音響が肝ではあるんで。
確かに。
うん。いい音で聞くといいですね。
うん。
ってんで、僕一回飛行機で見て、一回映画館で見て、二回見ました。で、二回泣けるというですね。
ネットフリックスだと、今、フォーミュラワンっていうね、F1 のドキュメンタリーが昨日から始まったんですよ。
おー、はい。
これ、今、エピソード2ぐらいまで見たんですけど、割といいですね。
ほうほう。
なんか、すごいサクサクと進むし、むしろ F1 あんま興味ないとか見たことないっていう人の入門にもいいかもしれないなと思って。
ああ、じゃあ僕にいいかもです。
ね。なんだろうな。だから F1 っていうのがどういうスポーツで、どういう人たちがね、関わっていて、どういう思惑でシーズンが進んでいくのかっていうのが、まあいろいろわかる感じになってるんですよ。で、一番強いチームはメルセデスとフェラーリなんですけど、そこのチームはあんまり焦点が当たってなくて、その3位とか4位ぐらいにいるレッドブルとか、
うん、おー、いいですね、レッドブル。
そう、レッドブルですよ。アクロさんの大好きなレッドブル、F1 チーム持ってるんで。
応援します。
はい、
うん。
そこのチームがいかにその、二強を崩すかっていうところ、とかね。あと一つのチームに二人ドライバーがいて、その二人の間の競争とか、ライバル関係とかっていうのもあるんですよ。
ああ、どのレースに出て、どの子に出ないとか？
うん、いや、二人両方いつも出るんですけど、だいたい片方の方が成績が良かったりとか、そのマシンの、まあ、性能は基本一緒なんですけど、その、なんていうのかな、扱い方の違いとかね。あと戦略の違いとかもあるんですよね。
なるほど。一つのレースに一つのチームから二人出るっていう。
そうです、そうです。で、まあ、その戦略とかもあって、まあ、チームオーダーって言って、二人のうち一人の方がもし得点ランキングが高ければ、そっちを勝たしたいわけなんで、チームとしては。まあ、そういうふ
う
に明確にやるのは確か禁止されてるけど、まあ、こう、そういうふうに動くんですよね、チームはね。
うん、
うん。まあ、とかいろいろあって、面白いです。
おぉ。F1。はい。
はい。1エピソード30分、40分ぐらいなんで、サクサク見れると思います。
なるほど。
あと、日本的には、その、ホンダとか、出てきて、そこら辺も面白いですね。
あと、そうですね。アリータ見ましたね。アリータ、バトルエンジェル。これは、ちょっと期待はしてたんですけども、ジェームス・キャメロン制作ということでですね。
あ、これわかる。キモいやつだ、絵が。
そうです、絵がキモい。ちょっと、アニメ系に寄せた CG キャラクターと、実写のキャラクターが共演するっていう。
なんか、そうですよね。めちゃくちゃ目がでかい、女性の CG が出てきて CM、を見た覚えはあります。
まあそこの点は割とうまくいってるんですね。その実写と CG のシームレスな合成っていう意味では、まあ今まで見た中では意外といい方だと思います。話がちょっとどうしてこうなった感が強くてですね。遠い目になるですね。監督調べたらロバート・ロドリゲスという人で、なんというのか、スパイキッズとかですね。その辺のティーンズ向けの SF をずっと撮っていてですね。まあ、そのテイストが強く出ているという感じでしたね。はい。ありがとうございましたという感じでした。
そう。
期待してたんですけどね。はい。
あ、そう。
はい。
これは何？劇場で見たんですか？
劇場で見て、日本でも、いつかな？まあ、先週末くらいから公開していてですね。という感じでしたね。
これは何？ CG で撮るときに、アニメになるように作るってるってことですよね。わざと。
そうっすね。で、プロダクション自体は10年くらい前、アバターですね、ちょうど。アバターが終わったあたりからもう始めてて。で、その話自体は日本のガムっていう漫画が原作で。で、10年前から撮り続けていて2点、3点、4点、5点くらいして今年公開っていうですね。まあその時点でまあ地雷案件は確定なんですけれども。なんというかですね。まあ、原作ファンだったら見るって感じですかね。 うん。
うん。
原作は結構猟奇的な感じもあってですね、ゴシックホラーとかその辺に近い、なんか怨念の詰まった漫画だったんですけども、その辺が綺麗さっぱり浄化されていてですね、まあスパイキッズのテイストの爽やかティーンズ SF に化けていた、うん、というですね、はい。
うん。
まあ、あと何ですかね。チームラボのボーダレスっていうイベントがですね、お台場でやっていてですね。
うん。
これ何かっていうと、チームラボっていう会社、チームがあってですね、メディアアートをガンガン作ってんですね。
うん。
で、イベント会場に行くと、まあ、真っ暗の中ぐるぐる歩き回って、なんというか、メディアアートが並んでる、まあ、展示会っていうのか、美術展みたいな感じですね、う
ん。これってベイエリアで昔やってたやつですか？
あ、それです、それです。そう。
そうですよね。うん。
そうっす、そうっす。ベイエリアにも出張して、で、それと同じようなのをお台場でもやってると。
こう、インスタ。
そうそう。
うん。
なんで、バシャバシャインスタ写真撮ってあげておきました。
あーは
うん。
チームラボは、イノコさんだよね。あの代表がね。
ああ。
うん。
なるほど。
僕、大学同期なんで。
あ、そうなんですか。
うん。
ほうほう。
よく大学で見かけた覚えがありますけど。
としゆき、いのこさん。
ほう。はい。
いや、この間、アンドロイドのドロイド会議っていうイベントに行って、展示をしていて、そこで神経衰弱みたいのしたら、チケットを当たってもらって、そこで行ってきたんですけど。なかなか良かったです。
結構なんか日本に観光で行く人のなんていうのロボットレストランに次ぐぐらいの感じで日本に行ったらチームラボのこのイベントに行くみたいな感じの話題になってますよ僕の周りでは。
なるほど。うん、観光の方すごく多かったですね。
ですよね、
うん、
どこで盛り上がってるのか分かんないけどインスタかな。
インスタじゃないですか。
ですよね、
うん、
だいたいその日本に行く観光客におすすめの場所としてはロボットレストランと、うん、あとオールカフェかな。
オールカフェ、
そのフクロウを触れるカフェ。
ああ、
ああいうのってあんまないんで。
そうですね、動物虐待ですからね。
そう、猫カフェとかね。
はい、動物虐待ですから
ね。そう、はい、それに続いてチームラボって感じですね。
なるほど、なるほど。はい。
ロボットレストラン行ったことあります？
ロボットレストランないですね。歌舞伎町にあるやつですよね。
僕2回ほど行ったことあるんですけど。
ほうほう。
うん。両方ともその何？海外から来た人の付き添いで。うん。まあでも、面白いですよ、意外と。
ほう。
うん。
ロボットが出てきて。
そうですね。ロボット出てこないんだけどね、あんまり。
ああ、そうです
か。あの、コンセプトがよくわかんなくて、まあ、でっかいロボットが出てきて、ショーをするっていう感じのコンセプトなんですけど、
うん
うん、あんまりロボット出てこないですね。
ああ。
まあ、回によるのかもしれないけど。
ほうほう。
ロボットっていうよりは、なんかコスプレをした、なんかギタリストと戦隊もののヒーローみたいな感じの人たちとかが出てきて、
うん、
ショーをするっていう。で、すごい間近で見れるんですよ。
ああ。なんかブルーマンとかそういう系列、
ね。ああ、そんな感じですね。
はい。
うん。
なるほど。
まあ、変な感じなんで、すごくエキゾチックな体験をしたければおすすめですけど。
お
お。面白いは面白い。
おお。じゃあ今度行ってみますね。
はい。まあ、ぜひ、そのなんか、海外から来た人がいたら、
うんうん。
連れて行ったらいいと思いますよ。
なるほど。なるほど。
うん。そうですね。デュープレックス。
おー、はい。
Google の。はい。
ええ。ランチしたという。うん。
ねえ、去年の Google I.O. で出てたやつで、その、Google の AI が人間のふりをして、レストランとかの予約をしてくれるっていうやつですね。
あの、クリーピーだと言って、物議を深もしたやつですね。
かもしましたね。で、一応、なんか気持ち悪いんで、最初に、私は Google アシスタントですって名乗るようになった。らしいですが。で、なんかベータでやってんのかなと思ったら、今月からね、ピクセルの携帯持ってれば、アメリカのほとんどの場所で使えるようになったんですよね。
うん、
うん。っていうんで、昨日使ってみたんですけど。
おお、どうでした？
たまたまね、来週の月曜日に日本から来る人と、ちょっと行きたいレストランがあって、で、ネットでオープンテーブルとかで予約できないんですよ。で、Yelp 見ても、予約は受け付けてませんって書いてあるから、まあ、ダメなんかなと思ったけど、ダメ元でその Google アシスタントに聞いてみたら、あ、予約今から電話しますよってアシスタントが言ったんで、まず店の名前言って、で、なんか予約するってやると、人数と時間とを聞かれるんですね。
うん。
で、時間は7時ってして、例えば指定すると、もし7時ダメだったら6時とか8時でもいいかっていうふうに聞かれるんですよ。
うん、ああ、それデモのビデオでもそうなってましたね。うん。
そうそう。で、まあ僕の場合は、はい、OK にして、
うん。
で、電話番号と名前はもう Google アシスタントに情報が入ってるんで、この番号を使いますけどいいですかって言われて、で、OK ってやって5分ぐらい待ったら、予約できましたっていうメールが届いて。
おー、ええ。
素晴らしいですよ、本当に。
おー、すごいですね。え、それ地元のレストランですか？
そうです、地元です。サンフランシスコの。
おー。
うん。
何系ですか？
中華かな。
あー。
うん。
すごいじゃないですか。
だチャイナタウンとかって、オープンテーブルとかほとんど使ってないところが多いから、
うんうん、
結構自分で電話しなきゃいけなかったりするんですよね。
うんうん、
だからそれはすごいいいなと思って。
おお、
うん。
これ電話しなくっていいだけですごいいいですよね。
だから美容院の予約と、あとはこれとかな。
うんうん、
レストランかな。
うん。
なんかね、病院の予約とかはね、ちょっと難しいですけどね。
うん。
いろいろ説明しなきゃいけないし。
ああ、確かに。確かに。うん、
いやー。実際に本当にちゃんと予約できてるのかっていうのは、まあ、わかんないですよね。
まあ、行ってみて。門前払い食らうとか。
実は予約できてなかったっていうパターンは、なくもないけし、実際に電話してる内容聞けないですからね、僕は。
うん、そうですよね。
アクセスできないんで。
ええ。一人じゃなくて十人で予約されてるかもわかんないですね。
そうそう。
ちょっと行ってみて、試してみてください。
まあ、明日、明後日行くんで。
お
ぉ。うん。まあ、多分大丈夫だと思うんだけどね。まあ、つうかね、前行った時は予約できなくて、確かに。
うん。
ウォークインで別に普通に晴れたんで。
うん、うん。
まあ、可能性としては、予約できてなくても晴れる可能性はありますが、一応ね。
うん、うん。
できたということで。
おぉ、いいっすね。
これ便利ですよ。
うん、便利ですね。電話かけなくて済む。
店側にとってはこれはいいのか悪いのかっていうね。
まあいいんじゃないですかね。
そう。二つあって、
うん。
なぜ例えばオープンテーブルとかを使ってない店は、じゃあなんでしてないかっていうと、手数料を払いたくない。
うん、うん。
そのオープンテーブルとか Yelp とかは、そこで予約が成立したら多分何パーセントか手数料取られると思うんですよね。それが払いたくないっていうのが多分一つと、
うん、
もう一つはすごいハイエンドな店とかで、ウェブとかで誰なんか予約するんじゃなくて、すごいそのお客さんとの関係、リレーションシップを大切にしていきたいみたいな。
ああ、一元さんお断り的な。
そうです、まさにそれですね。そういう店の二通りが多分あるんだろうなと思って、前者の場合、お金払いたくない人の場合は、別にね、機械で来ようが人間が来ようが、ただの電話なんで、
うん、
別に困ることはないですよね。
うんうん、
ただ後者の場合は、まあなんか、Google アシスタントですって言った瞬間にガチャ切りされる気がしますけど。
ああ、なるほど。どうなんすかね。どうすかね。
うん。
まあ例えばアメリカンエクスプレスとかの、すごいお金払ってる会員向けサービスにレストランの予約取ってくれるとかってありますね。
ありますね。コンシェルジュ的な。
僕使ったことないですけど、ケチンでそういう会員になったことないんで。
うん。
で、まあ、それとに、まあ、同じようなもんじゃないですかね、きっと。
確かに。
うん。
まあ、でも、Google アシスタントで来る人は、まあ、いわゆる一般ユーザーですけど、
うんうん、
アメリカンエクスプレスで来る人はそれなりの人っていう、
まあ確かに。
そういう格付けはある気がしますけど。
確かにそうですね。まあこなれていけば、Google アシスタントの 何々様の代理でかけてます的な。
そうね。
うん。
あ、実際ね、この Google アシスタントの機能は、すでにオープンテーブルとかにもし繋がってれば、そっちを優先するようになってますね。
うん、うん、うん。なるほど。
だから、店が出てきて、その店がオープンテーブルに対応してれば、もうその場で予約できるんで、
うん、うん。
電話かけたりはしない。
ああ。まあ API 経由の方が楽っちゃ楽ですよね。
そうですね。確実ですしね。
うん、うん。
まあただなんかオープンテーブルでは予約できないけど、電話したらできるみたいな店はたまにあるんですよね。
うん。アジア系とかそんな気がしますよね。
ありますね。そのあとはその予約席みたいなのを常に用意していて、そのウェブからはできないんだけど、駆け込みで来た人をたまに通したりする店とかもあるんですよ。だから、
うんうん、
それもまあ微妙っちゃ微妙なんですけどね。あとは僕 To Go とかデリバリーとかもこれやりたいんですけど。
あー、ドアダッシュとか。
うん。ね、ドアダッシュとか、いろいろあるんですけど、キャビアとか。
うん。
まあ手数料取られるんですよね、ドアダッシュとかに。
あー、なるほど。
うん。
ええ。
で、デリバリーとか、まあデリバリーはまあいいとして、トゥーゴーとかの場合は、僕がやりたいのは、会社出るときにトゥーゴーのオーダーを入れて、家帰る途中にピックアップして家に持って帰りたいんですよ。
うんうん。
だから最近なんかそのトゥーゴーをウェブでできる店がもう極端に減ってて、だいたい電話しなきゃいけないですね。
あー、なるほど。
うん。だから、それをやりたいなと思って。
うんうん、
昔、あの、Facebook の M っていうエージェント、それで使ってましたけど。そのためにね。
ええー。それは、電話をしてくれる？
そう、してくれる。あの、テキストメッセージで書くと。
ああ、それ人力でやってくれるっていうやつでしたっけ？
そう、人力ですね、多分。
うんうん、
いや、Google アシスタントも多分できると思うんで、やってほしいんですけどね。
うんうん、まあ、デュプレックスがうまくいけばっていうとこでしょうね。まあやっぱ電話は面倒でですね。
そう。
僕最近のハックとしてかかってきた電話は無視するというふうにしたらですね。だいぶ QOL が上がりました。
ああ。
はい。
まあ僕もそうですよ。99% 無視ですけどね。
そうですよね。
最近のアメリカのなんかよくあるテクニックは、僕の電話番号と最初の6桁が同じ番号からいっぱいかかってくるんですよ。
ほうほう。
なんか多分そういうハックがあると思うんですけど、
知り合いかなとか。
多分自分の番号と似てると知り合いかもなって思うんだろうなというのを利用してるんでしょうね。
ああ、なるほど。なるほど、
うん。だけどそれがもう多すぎて僕の場合はもう、最初の6桁が同じってこと多分スパムだなと思ってもう無視してますけど。
うんうん。それに出ると機械ボイスでおめでとうございますとかこう出てくるやつです。
そう。そうそう。まあ一番いいのは僕の名前を電話で言わなくていいっていう。
うんうん。
だいたい英語だとスペルとかを聞かれるんで、めんどくさい。
ああ。そのデュプレックスが何て言ってんのかわかんないですよね。
ね、気になりますよね。
ええ。
多分間違って名前で。
宮川ではなくて、謎の人として予約されてる。
可能性は大ですね、それ。
はい、はい、
うん。まあ今アメリカだけですけどね、日本で使えるようになるのかどうかはわかりませんけど。
うん、なってほしいですね。
アメリカでも、確か、7週ぐらいは、その、機械で、どういう法律なのかわかんないですけど、法律条例みたいなので、サービスができなかった、みたいですね。
うん。うん、うん。
なんか、ロボコール自体が禁止なのかな、その省は。
ああ、なるほど。まあ、ロボコールっちゃ、まんまロボコールですね、確かに。
もうロボコール以外は何でもなんですね。
そうですね。そう。はい。
うん。
うんうん。
まあ、楽しみですけどね。多分、白郎さんもアメリカ来た時に使ってみるといいんじゃないですか？
うん、試してみます。来週 GDC で行きますんで。
ああ、そっかそっか。
そうですね。来週末くらいから1週間 GDC ですね。
ああ、GDC ってことはサンフランシスコ。
サンフランシスコダウンタウンいますんで。はい。
じゃあ、ぜひ。
うんうん。
この間来た時は、ほとんど南に行ってたもんね。
ああ、そうっすね。先週、3週間くらい前行ってたんですけど、まあ、会社イベントで長くいると時差ボケになって辛いんで、サクッと来て、夜はドラクエをやっていて、時差ボケの修正もせずに行くっていう感じでした。
今年は何？ハイペースじゃないですか？
そうなんですよね。ちょっとハイペースすぎるんで、どこでセーブするかですね。はい。
GDC は？どういう？
GDC は今年はいろいろありますね。会社的になんか発表もあったりとか。うん、まあ、あと GDC 今年目ではなんだろうな。去年出たのはレッドデッドレデンプション2がなかなかいいんで、GDC アワードも、レッドデッドレデンプション2がほとんどノミネーションされてますね。
うん、
で、あとは業界の流れ的にはそうですね。やっぱりスマートフォンゲームが差し入ってる感あるのと、コンソールゲームも、が、去年は結構勢いあったんで、そちらの話中心になるんじゃないかなとか。
うん。
あとそうですね。ブリザードっていう、まあ、老舗の会社があるんですけども、何出してたかな？ウォーハンマーとか、あとはスマートフォンだと、ハースストーンとかですかね。そこの会社が先月だか先々月だか結構大規模なレイオフをしてですね。
うん。
というので、ブリザード大丈夫か話とかもあったりします。
なるほど。
はい。スタークラフトか。ブリザード、スタークラフト、ディアブロ。
うん。
はい。
僕は多分来月行きますけどね、日本。
ああ、そうですか。
うん、4月。
うん、花見に。
そう、いやでもね、花見はもう終わってるかもね。
うん。じゃあ何しに来るんですか
?10 日ぐらいから多分行くんで。
ああ、そうですか。
うん。日本、東京ではまあ、出張で日本のオフィスに行って、で、福岡でルビー会議に行きつつ、家族でちょっとその後、福岡、下関あたりを旅行してみたいな。
おお、いいですね。
そんな予定ですね。
ええ。
うん。
じゃあ、ロボットレストラン行きましょうか。
ロボットレストランはまあ、行ってもいいですけど。
いや
、なんかね、うん、楽しいは楽しいですけどね。
うん、
そんなかな？
うん、そんなとこですかね。
はい。3時間じゃないですか。
ああ、ちょっと長くなりましたね。
まあ、3時間行ってないけど、うん。
ええ。
このスタイルはね、一旦こう、本編終わりねって言ってからなんか1時間ぐらいやってしまう危険性がありますね。
だらだら続けますかね。
なんか2エピソードやってる感覚でやってるから、
うんうん、
まあ実際2エピソードになるわけですけど、
うんうん
うん、再現がなくてあんまり良くないね。
ああなるほど。まあじゃあまとめてやりますかね。どっちがいいですかね。
いやまあやりやすい方でいいですよ。
まあコンテンツ系は後に取っとける感はあるんですよね。
うんうん。まあまあ、うん、なんかメリハリついてる感はありますけど。
うん。まあじゃあ、アフターショーの時間を決めてやる。
そうね。まあちょっと今日は本編が長かったからな。
そうですね。
まあなんていうの。こちらの予定としては本編1時間半で、アフターショー45分。
うん、じゃあ、それで行きましょう。次からそれで。OKR としてでは。
そうね。まあ、あとこれ、土日にやってるから結構再現ないっていうのもあるかもしれないね。
ああ、そうですね。うん。
はい。
ヒゲポンの爪の赤を煎じして飲みましょう。
そうですよ。はい。
はい。
じゃあ、以上です。
はい、どうも。
どうも。